天にいます私たちの父なる神様、あなたは天と地と海とその中のすべてのものをお作りになった作り主なる神であります。私たちもその神様の作品の最高傑作として、神の形に似せて作られております。すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないと、ヨハネ福音書が語っている通りであります。主よ、どうか今日もう一度聖書の中から、あなたの考えられないほど偉大な、その大きなお姿を見上げることができますように。神様、私たちはあなたを小さく小さくしてしまいやすいものでありますけれども、聖書に記された通りの大きな神様を共に見上げることができますように。そして神様、あらゆる閉塞感や、また落ち込みや失望にとらわれることなく、神様、すべてのことを今も店の中に収めておられ、すべてのことを働かして益としてくださるあなた様に全幅の信頼を寄せて、あなたと共に新しい習慣を命に満ち溢れて生きることができますように。神様、あなたは私たちを世の光となるべく召してくださいました。その光を失うことがないように助けてください。油をいつも絶やすことがないように、また塩、地の塩として生きることを願っていらっしゃいます。塩気を失うことがないように助けてください。また神様、祝福のもといとして、自分だけではなくて、また自分の家族だけでもなくて、多くの人たちのもとに祝福を運ぶべく、先に選ばれたものでありますから、おごり高ぶることなく、謙遜にへりくだって、神様、主の証人として生かしていただけますよう助けてください。小さきしもべが語ろうとしていますが、この者を助けてくださり、あなたがお語りになりたいことをまっすぐ語ることができますように、助けに導いてください。十字架の陰にこの者をお隠しください。感謝します。主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
百聞は一見にしかずという言葉があります。この現代の映像が発達した時代にはですね、もう実際にその映像を見た方が、口でいくら説明してもですね、この想像の素晴らしさというのは伝わりませんかと思いまして、ちょうど良いものがありましたので、海外の教会の人がですね、BBC という、この放送の中で何十時間もかかって撮影した最高の映像をですね、編集して、それに賛美の歌を調べを載せて、そのようなものがありましたのでご紹介させていただきました。今日皆さんと一緒に味わいたい聖書の箇所は、使徒の働きの4章23節から31節であります。祈りの共同体という題をつけさせていただきました。主語に書きましたが、キリストの教会は報告することによってその課題を分かち合います。ペテロとヨハネも釈放された後、仲間のところに戻り、教会のみんなのところに戻って、そしてどんなこの恐ろしい脅しを受けたのか、その報告をいたしました。祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告したとあります。会社の中にもですね、ほうれん草とか言われますよね。報告、連絡、相談、これなしに全てのことをするなということがあります。個人プレーではありません。チームワークであるならば、個人の手柄にしないのであるならば、全ての栄光を神にお返ししたいと願うならば、やはり報告し合い、相談し合い、そして連絡し合って、そして一緒にこの技を進めていくべきでありましょう。伝道者にとって誘惑があるんです。それはですね、この世的な、物差しで測られますと、何か私が一生懸命頑張って、私がこれやりましたみたいな、この業績をですね、示さないといけないんじゃないかというプレッシャーに駆られるわけですね。そうすると、下手をすると牧師だけの手柄になってしまうわけです。 そんなことはありえないと思うんです。多くの方が背後で祈り、多くの方が何らかの形で関わって初めて一人の人が救われてきます。一人の人が洗礼を受けていきます。一人の人がキリストによる聖人として育っていくためには、どれほどの祈りやいろんな人たちの受けた影響があることでしょうか。決して個人の技ではありません。教会の働きは皆さんの働きです。さて、そこでですね、報告をいたしました。祈祷会にぜひいらしてください。毎回この毎週ですね、報告の時があります。祈りの課題がありますかといつもお聞きしています。いや、今こんな難しい状況があって、こんな厳しい状況があって、ぜひこのために祈ってほしい、そんな祈りの課題がいつも交わされて、お互いのために祈ります。また伝え聞いたところで、誰かさんが今ちょっと体調が悪いかもしれない、この人のために祈りましょう、祈ってください。いつも毎週祈祷会でそのように祈っています。これなくてもぜひ祈りのカードに書いてください。私の祈りの課題、こんなことを祈ってほしいんです、こんな厳しい状況が起こっています、その報告をいただけたら陰で祈らせていただきたいと願います。キリストの教会は祈りの共同体です。しばらく前に愛の共同体ということを語らせていただきましたが、この愛の共同体となるためには、まず祈りの共同体であるべきでありましょう。十字架のもとに力と心を合わせて、そして祈るときに聖なる神の霊に満たされて、この小さな少数派と呼ばれる教会が世の勝利者となる、そのような驚くべき歴史がこの使徒の働きに記録されております。当時、すべての道はローマに通ずと言われていました。ローマ帝国が地中海沿岸、その当時の世界を治めていました。世界の片隅のような、アジアの片隅で起こった小さな教えが、しかしやがてこのローマ帝国の全体をひっくり返すことになったわけです。今もこの福音はすべての人を新しく作り変えて、希望のない人に希望を与え、喜びのない人に喜びを与え、もう俺の人生は終わったと言っている人に新しい人生の希望を備えてくださる、そのような、この技が続けられています。さて、今日の聖書の箇所はですね、ほとんど祈りの内容、この祈りの言葉になっております。24節以降の言葉がほとんどそれであります。もう一度聖書をご覧ください。残らず報告を受けた人々は、これを聞いた人々は皆、まず心を一つにして神に向かい、声を上げて言いました。日本の教会はあまり声を上げることが少ないかもしれませんが、この富はぜひ韓国の教会に習いたいと思うのであります。韓国の教会は、隣の人の祈りの声が聞こえないほどに大きな声で祈ります。死ぬよーとか言ってですね。神眩しい、神眩しいだとか言ってですね、ものすごい勢いで祈るわけです。別に大声を上げれば上げるほど聞かれるということはないかもしれませんが、それでも真剣になって、その思いがほとる場所に出てくる、それは必要なことだと思います。小さな声で、声にも出さないで、ボツボツボツ心の中で祈っておりますと、だんだん眠くなります。そうならないようにですね、ちゃんと声に出して、主よ、あなたはこういう方ですよね、主よ、あなたはこんな約束してくださっていますよね、と声に出して喋るときに、言葉に、声に出すときにですね、私たちは自分の耳でもそれを聞くわけで、そしてですね、自分の中でもう一度、神はどういう方なのか、どんなふうに恵み深い方なのか、私に何をしてくださった方なのか、将来どんな約束をしてくださっている方なのか、その全てを声に出すことで思い返すことができます。そして生き生きとその言葉が心の中で躍動してまいります。しかし、まず呼びかけがあります。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。会社を行き帰りしたりですね、小さな町でこう、ずっと生活しておりますと、この世界の広さをですね、忘れてしまうことがあります。で、自分だけがなんかこう、苦しんでいたり、もがいていたり、自分だけがこう 囚われているかのように感じますが、そうではないと思うんです。この関東平野を見てください。ほとんど山がありませんね。これで私はあの方向感覚をしばらく失いましたが、私の生まれ育った四国の高知というところは、南にはすぐ太平洋が、北にはすぐ山がありました。ですから北を向けばですね、山があると分かるんですよ。すぐもう山が見えますから、あっちが北だとすぐ分かったんです。ところがですね、こっちに来て、あれ北はどこだ目印になるもの何もないな。それほどに日本で一番広い平野であります。しかしその大地、土の匂いを感じることができます。また川の流れがあります。畑や田んぼや、またいろんな作物が実っている姿を見ることができます。ちょっと数時間車を走らせますと、あるいは電車でしばらく行きますと、山や丘も見えてくることでしょう。谷や峠もあり、さまざまな美しい草花もあり、またそこにはいろんな動物もいる。そしていろんなところに人間が、生の人間が、私と同じ人間が汗を流したり、泣いたり、わめいたり、苦しんだり、喜んだりしながら生活しております。埼玉は残念なことに海がありません。しかしちょっと行きますと太平洋があるかと思います。浜名湖はぜひいいです。浜名湖はもう太平洋がですね、本当にこう、広々とちょっと行けば見えるんですね。しかも白い砂浜が広がっていてですね、サーフィンをするのにもってこいの波がいつも打ち寄せております。先ほど見ました海の中にはさまざまな生き物がいます。クジラもそうですし、オットセイとかですね、トドとかですね、まあいろんな皆さんの食卓に乗ってくるアジやサンマやサバやイワシやタイやマグロや、いろんなものが泳いでおります。空にもですね、本当に鳥が、飛んだりですね、しております。聖書が語っている神とはどのような方でしょうか。すべてのものを、天と地と海とその中のすべてのものを作られた方、その中には皆さんも含まれております。しかし多くの人間が作り出した宗教はですね、神様が作った作品を拝んでしまうということが多いのです。例えば母なる大地とか言い始めます。お酒をこう大地に注いだりとかですね、あるいは母なる海とか言い始めることがありますね。また天を見上げたときに太陽や月や星を拝む対象にしてしまうことも多いです。しかしパウロという人物は言いました。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界を創造された時からこの方、被造物、作られたものによって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら、愚かなものとなり、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。そうですね、四国の、香川県に行きますと、こんぴら山というのがありますが、あそこはワニをご神体として祀っております。まあ、蛇を祀っているところもあるでしょうし、いろんなものがですね、こう神として祀られているのでありますが、そのほとんど全ては神がお作りになった被造物、作品だと、作り主そのものではないということであります。そのような方を覚えていくときにだけ、人生の目的やまた人生の意味、そのようなものを見出していくことができると覚えております。さて、この初代教会の祈り、まず主の呼びかけ、主に対する呼びかけがありました後に、神様の視点を持って今起こっている現実を見つめていく、また捉えていく、受け止めていく、そのようなことをしている、その祈りの言葉があります。 25節以降をもう一度ご覧ください。あなたの聖霊によってあなたのしもべであり私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは立ち騒ぎ、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに行くんだ。これ旧約聖書の言葉を思い返しています。そして今起こったことについて、この聖書の視点から、神の視点からそれを解釈しようとしています。事実そうです。あのヘロデとポンテオピラトは仲が悪い犬猿の仲だったんですけれども、一緒に手を取り合って、あなた様があらかじめお定めになっていたキリストにひどいことをして、いじめて虐待して逆らっていきましたというようなことが記されていきます。今日起こっている全てのことも、実は聖書の中に記されていることが実現しつつあるということであるかと思います。時に意味がわからない、なぜこんなことが起こるのかわからないということもありますけれども、しかしやがての時に神様がその全てに納得のいく答えを備えてくださると信じます。ある方は言いました。人生は、こうタペストリー、こう大きな刺繍のようなものだと。人生を私たちのこちら側から見ると、その刺繍を裏側から見ているような状態で、この糸がですね、こうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃなってですね、なんだこれはという絡まった状態の、この色も全然綺麗じゃない、そういう刺繍を裏から見たような状態になっています。ところが聖書の視点、神の視点から見るということは、それをひっくり返して表から見るということであります。そうしますとですね、少しずつ少しずつその絵が完成されていく。やがて私たちの人生が終えるときに、良い働きを始めてくださった神様がその一枚の絵を、人生を完成させてください。素晴らしく美しい最高傑作の人生に、皆さんの人生を一つの絵に仕上げてください。今は私たちの側から見るとですね、刺繍が絡まったような裏側から見てますから、しかし聖書から見ると、神は全てのことを働かして益としてください、万事を益と変えてくださると、そのような約束がありますから、マイナスに思えることも、失敗だと思えることも、それがあったから今の自分があった、そういうことができる、苦しみにあったことは私にとって幸せでしたということのできる、そんな幸いな日が来ることを私は信じております。神様の視点で今起こっていることを受け止めていく、それは全てのことの背後に目には見えませんが神様の御手があり、神様の許しの中で起こる、また神様が許されなかったゆえにそれが起こらない、そのようなことが信仰の眼差しで見えてくることかと思います。そしてこの教会の人たちは心を合わせて神に大胆に願い求めております。29節から30節の言葉をもう一度ご覧ください。非常に大胆に神様に祈り求めている、その祈りの言葉があります。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。注目すべきことは、その祈りのリクエストの内容であります。主よ、今彼らの脅かしがなくなりますようにとは祈っておりません。私たちはですね、何か嫌なことに出会うと、苦しみに遭うと、神様その苦しみを早く取り去ってくださいとかですね、こういろいろそういうことをすぐ祈ってしまいやすいです。神様この問題を取り除いてくださいとかですね。でも教会の 最初の人たちはそのようには祈っていないということを学ぶことを覚えます。そのような脅かしをご覧になってくださいとは祈っていますが、それがなくなるようにというよりはむしろもっと積極的な祈りが捧げられています。その脅かしがあったとしても、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてくださいと、そのようなリクエストが、願いが捧げられております。福音宣教、命の言葉を託された教会がその使命に生きる祈りと言えないでしょうか。周りの人の祝福となるために御言葉を時が良くても悪くても語らなければいけない。この命の言葉こそ人をその死と永遠の滅びから救うことのできる神の言葉だ。アーメン、嘘偽りのない神の保証となる言葉だ。ですからあらゆる人間的な脅かしに負けることなく大胆にそれを語り続けることができるようにと教会は祈ったのでありました。またその主の皆が崇められていく、主のお名前が褒めたたえられていくために、口をつぐんでしまうのではなくて、部屋に引きこもってしまうのでもなくて、大胆に外に出ていって、そして福音の言葉を発信していく、賛美の調べを発信していく、そのようなこの大胆な願いが、あります。そして4節31節、その祈りに神様がどのような形で答えてくださったのか、その祈りの結果、神の応答が31節に記されております。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一生は精霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出したとあります。やはり教会こそが教会の原動力ではないかと改めて思います。私が豊橋でお世話になった先生はいつも言っていました。祈らなければ神の栄光を見ることはできません。祈らなければ神の栄光を見るなんてことは無理です。祈りなくして勝利なし、祈りなくして命なし、そういうこともできるでしょう。魚にもいろんな種類があるんですが、皆さんの食卓に上りやすいのはマグロではないかと思います。お刺身になってですね、この妻と一緒にこう出てくる、あのマグロという魚は面白い魚です。自分でこうエラをパトパトできないんです。ですからひたすら泳ぎ続けないと、このエラの中にこう水が入ってき続けないとですね、それは泳がないといけない。止まっちゃ死んじゃう。止まると酸欠になるので、寝てる間も泳いでるらしいんです。マグロが泳ぐことをやめてしまえば死んでしまうということが言われます。マグロではありませんが、私たちキリスト者は、祈ることをやめてしまえば、霊的な酸欠状態にすぐなると思います。霊的に呼吸困難になっている。新鮮な空気が入ってこない。そして吐き出さなければいけない悪い空気も吐き出すことができない。そのような中でどんどんどんどんこう体全体が元気を失い、そして霊的に静かに息を引き取っていくことが起こり得ます。これは霊的にですからわからないんですよ、目で見ても。でも神様を見たらすぐわかるでしょう。この人が本当に霊的に生き生きと生きているか、そうでないか、いやそれは時に人が見ても分かるかもしれません。あの人クリスチャンだって言ってるけどあまり元気ないねと言われたんです。これはちょっとショックです。牧師も時々そういうことがあるわけですよ。あの人牧師さんですか、なんか暗い顔してますねなんていう、なんか気難しい怒ったような顔してますなんて言われたらちょっとあんまり証にならないかと思うんですが、でも正直申し上げますと、牧師も時にそういう顔をしています。 ですから皆さんもですね、時にそうなるということをもう実体験されていると思います。でも時に祈れないというかですね、自分の力でもどうすることもできないというこの中に置かれてしまう、祈りの言葉すら出てこないということが実際問題あるということを私は思います。しかしその時にこそですね、私たちは天と地とその中にある全てのものをお作りになったその私たちの神様について思いをそちらに向けていく、その方がどんなに私たちを愛してやまないお方なのか、ですからその時にはですね、暗唱聖句がとても役立つと思うんです。聖書も読めないことが起こり得ます。でもその時にですね、聖書の言葉に触れていると、ふとした時に神様がハッとその聖書の言葉を思い出させてくださるんです。それは聖霊の働きです。恐れるな、私はあなたと共にいるよ、たじろぐな、見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと共にいる、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました、まあ、そのような言葉から始まってですね、この神様が一つ一つの御言葉を持って再びこの霊的な水を注いでくださると言いましょうか、その時にやっと私たちは息を吹き返すことができるのではないかと思います。しかしそうなった時にですね、やっぱり自分の力だけで祈り続けることも、自分の力だけで信仰生活を生き生きと生きることも難しいですから、やはり共に集まって、少なくとも他の誰か一人でもいいです、同じクリスチャン、同じ教会のその仲間と一緒に集まって、二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるとおっしゃる主の前にひざまずき、ぬかずき、そして祈りを捧げていく、それはとても有効です。神様は私たちの弱さをご存知ですから、一人で信仰生活をするようになんておっしゃっていないんです。そんなことは無理だと初めからご存知です。ですから神の家族である教会を備えてくださいました。例えて言うならば、車のバッテリーが上がってしまったときに他の車に助けてもらうようなものです。バッテリーもですね、数年経ってきますと下手ってきます。でだんだんですね、特に寒い時とかあんまり乗らない時に、だんだん車のバッテリーが、それでですね、ある時ですね、この鍵を回してもですね、なんかうんともすんとも言わなくて、この弱々しい車が全然エンジンかからないということが起こります。そうなったらどうしますか。私たちの信仰のバッテリーが上がってしまったらどうなりますか。もう自分でエンジンかけれませんよ。無理です。その時には元気のあるバッテリーの車の人に来ていただいて、つないで、そしてその元気なバッテリーから電気をいただいてですね、そしてこうエンジンをスタートさせて、その最初のスタートのところはですね、誰かの助けがなければ無理なわけです。霊的にもし本当に祈れないほどに落ち込んでしまって、もう霊的に死んでしまっている状態ならば、霊的に蘇生させていただく必要があります。それは本当に誰かに祈っていただくということです。神様、この方を本当に祝福してください。この方が本当に再び元気を取り戻すことができるように、神様はこの方を励まし支えてください。それに祈ってもらうことが必要なんですよ。その誰かの祈りなくして立ち上がることはできません。牧師もそうです。牧師もですね、受けるよりも与える方が幸いですから、一生懸命こう走り回るんですけど、それだけこうバッテリー上がりやすいんですよ。本当に下手ってきます。もう自分の力で祈れないっていうことが起こってくるんですよ。特に日曜日が終わった後、月曜日にかけて、この非常にこのもうバッテリーが上がってしまったから、この非常に苦しい時を生きるんですけども、それはですね、
甲子園でこのピッチャーがですね、全力投球でこう全部投げて終わったみたいな感じなんですよ。朝から晩までですね、全力投球でメッセージをしていろんなことをすればですね、もうへたります。でも誰かが私のために祈ってくれてるからこそ、また元気が出てきて、あ、神様こんな素晴らしいこともしてくださったというこの感謝が溢れてきて、またこの元気になっていく。その時初めて私は自分からまた祈れるようになるわけです。そうです、何のために教会があるのか、それはお互いに祈り合うためですよ。一人で信仰生活を生きれるなんていう人はいないんですから。で、やっぱりでも私たちは誰かに祈られて教会に導かれて、誰かに祈られて信仰に導かれて、誰かに祈られてここまで来ているわけですから、元気な時、自分が誰かのために少しでも祈れる時には、誰かのために祈るべきだと示された時にはですね、お互いに祈り合うことができたらと願うのであります。祈りなくして命なし、祈りなくして勝利なし、祈らなければ神の栄光を見ることはできない。それは本当にその通りだと思いますので、特にこの激しい脅かしやいろんなプレッシャーやそういう中でですね、押し潰されてしまう報道のですね、このものがありますから、それを跳ねのけるためにはもう上からの力に頼る以外にないわけですから、この初代教会に習って、そのような時にこそ、もうダメだ、落ち込んでどうしようもない、立ち直れないかもしれないという時にこそ、教会にですね、その祈りのリクエストを報告していただいて、そして心を合わせてそのために祈ることができたらと願うのであります。しばらくの時、それぞれ、心を合わせて神の前に祈る時を無礼だと思いますけれども、声に出せる方はぜひ声に出して1分ほど時間を取りますので祈っていただけたらと思います。すべて疲れている人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。誰でも乾いているなら私のところに来て飲みなさい。私を信じる者はその人の心の奥底から生ける命の水の川が流れ出るようになる。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰にもあなたを襲って危害を加える者はない。この町には私の民がたくさんいるから。恵み深い天のお父様、今日もう一度私たちを見えない御手を持って集めてくださり、また新しく力を与えてくださってありがとうございます。しかし主を待ち望む者は新しく力を得て、わしのように翼を買って登っていくことができると。若い者も時につまずき倒れ疲れ果てます。この暑い中では本当に
年配の方や体の弱さを覚えている方にとっては本当に辛い季節だと思われますけれども、神様そうでありますから、なお私たちが自分では祈れないときには誰かに祈っていただくことができますように、また神様少しばかりのお力があって祈ることができるときには誰かの必要のために神様取り成していく私たちとしてください。そのように主が祈ってくださったように互いに祈り合っていく中で、神様権勢によらず能力によらず神の霊によって大胆にまた力強くキリストの証人として、また祝福のもとにとして使わされたところで生き生きとその使命を全うすることができるように助け導いてください。主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。